岡山県には朝日川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。さて、今回のご出演は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所坂根出張所の西田英司さんです。西田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
西田さん、ご出演3回目となりますね。改めて自己紹介をお願いできますか。
はい、西田と申します。出身は岡山市でですね、このシティ FM さんのあたりもですね、中学高校時代よく自転車で来ておったりはしました。
そうですね。
普段は備前市にある坂根出張所という部署でですね、工事の監督だとか、席の維持管理、点検だとか、雨ですね、降雨などの席操作、あとはパトロールなどを行っております。はい、他には夜間、休日等の問い合わせですね、定時以降は電話を受けてなかったりもしますので、その受付の窓口、そういったものもやっております。で、基本的に私のところで24時間365日受け継ぐというような形で、
そうですか、
はい、受ける形になっております。
はい、
本日はよろしくお願いいたします。
こちらこそ。今、西田さんがいらっしゃる坂根出張所の出張所というのはどういったところですか。
はい、出張所といいますのはですね、事務所の下部組織になりますけれども、現場の前線基地という感じですね。で、河川の維持工事だとか護岸の工事を監督している現場に近い部署になります。はい、その中でも本日はですね、この今の出張所の中で管理をしている施設の坂根関ですね、坂根関のお話をさせてもらえればと思います。
はい、そもそも関とはどういったものなんですか。
はい、よく名前聞くダムと似ているんですけども、ダムと同じように水を貯めて利用するための施設です。
はい、
で、ただダムと違いましてですね、洪水を防ぐ機能、こういったものは持っておりません。うんうん、ここ数年よく聞くようになっています、防災だとかですね、雨水を貯めて洪水を防ぐ、そういったことはしない施設で、大きくダムと堰の違いを表す言葉で高さですね、はい、15メートル以上あるものをダム、それより低いものは堰という形で通称言われております。
なるほど、ダムと堰の違いは高さなんですね。
はい、そういった感じですね。
坂根堰とはどういった施設ですか。
はい、坂根堰と言いますのはですね、吉井川の岡山県備前市と岡山市東区、ちょうど川の間に分かれているんですけども、それをまたがる形で設置されている堰で、長さが全体で280メートル、高さが5メートル、はい、でそれを7つの鋼鉄製の巨大なゲートで開け閉めをして、川の水を溜めたり開放したりしている巨大な精密機械になります。
はい、
でイメージはJR の電車、まあ、皆さんよく使っておられると思いますけれども、そんな電車が1両およそ20メートルなんですけれども、全部で14両分、そのうち2両がセットでその巨大な構造物を1センチ単位で細かく開けたり閉めたりしているという感じになろうと思います。
巨大な施設ですよね。
ですね。ラジオ の渋滞情報ですね、その国道2号、備前大橋、これはよく本当によく耳にするとは思うんですけれども、はい、その備前大橋の北側、新幹線のさらに北のあたりですけども、そこに真っ赤なボディがですね、ちらっと見えるような形で車使っていても見えようと思います。はい、新幹線に乗ってると非常によく見えるような施設になっております。
はい、この坂根堰にはどのような役割があるんですか。
はい、大きくは洪水の安全な流下というものとですね、その農業や上水道、有名なところでキリンビール、うん、でこれはあまり知られてはおりませんけれども、日本銀行券、紙そのものの製造なんかを行っているところにですね、水を安定供給しております。
はい、まずこの洪水の安全な流下、まあ、つまり流すというのはどういったことなんですか。
はい、普段はですね、その水を貯めて、その中からまあ必要な方々が水を利用しているんですけれども、雨がある程度降ってきてですね、川の水量、水の量がですね増えてきましたら、ゲートを開けていって、最終的には全部のゲートを完全に水から上げて、で開放状態にして、 で素早く川の水を下流に流し切るという形にするんですけれども、このゲートを完全に水から上げる全開状態というんですが、これはなかなか起きないんですけれどもですね、はい、これは最近頻度が増えてきているような感じがしますね。
そうですか、全開状態の頻度が増えている、
はい、という感じはちょっとしておりますね、で坂根関では、まあ、水量が増えてきましたら洪水警戒態勢を取るんですけれども、普段の吉井川は秒間40トン1秒間に40トンほどの水が流れているんですが、これが1秒間に160トンの水の量になってきましたら警戒態勢を取るというふうにしております、
はい、
でその時は下流まで聞こえるようにその5箇所ほど下流の方にスピーカーがおるんですけれども、そのスピーカーで注意喚起、川の中から避難してくださいとかですね、そういった注意喚起をする放送をかけて、さらにはパトロールカーで放送をかけながら避難を呼びかけてパトロールをしております、
はい、
あとは水が少ない時ですね、水が少ない時は本当1メートルぐらいの水の高さはすぐ上がりますのでですね、まあ、遊ぶもしくは作業をしておられる方は放送に注意をしていただけたらなと思います。そうですね。で、ゲリラ豪雨、またゲリラ豪雨等でですね、急激に水が増えた場合には普段はゆっくり水の量を増やしていきますので、実際はかなり安全に配慮した水の増加量にするんですけども、そういった場合ではない時は素早くゲートを開けないといけないので、その場合はですね、サイレンを鳴らして、注意喚起をする形にしております。
サイレンが鳴るんですね。
サイレンが鳴ります、はい、ものすごい音で鳴るので、
ね、ちょっと不安な気持ちになりますね。
もうちょっと夜中とかに鳴らさなくてはいけないようなことになるのは嫌なの で、ね、ちょっと注意というか気を使うものですね、
はい、
でそのまま水が増えていって、水量、流量というか水の量が700トンを超えたらゲートを全開にする作業に切り替えていくんですけども、そのあたりが水をせき止めていて、水を活用する、普段の利用しているコントロールできるという機能からですね、もう洪水を流下させるという方の機能に切り替えるという形になります、
はい、
でこの時点ではもうだいぶ水位が上がっておりますので、川の中で、釣りだり船であり遊ぶというのはだいぶ危険になろうと思います。ただ吉井川そのものはですね、8600トンの水を流せる性能を持っておりますのでですね、川としてはまだまだ余裕がありますので、川の外、皆様が住んでおられるところには何の特段影響がないので心配はいらないと思います。
そうですか。何かトラブルなどはありますか。
はい、洪水の時にですね、ゲートが開かなくなるというような大きいトラブルはですね、現在のところまでありませんけれども、重要な機械、電子機器、コンピューターに関して専門のメンテナンスのプロと私どもが一緒に定期的に確認しております、
はい、
で必要な時に動くかどうかというのは、実際にモーターを動かして確認する、ブレーキが効くかどうかはきちんとブレーキを効かして止めて一つずつ確認をすると、まあ、トラブルが起きていないというのはメンテナンスと運用のバランスですね、普段の使用のバランスが取れているのかなと思います、
はい、
でトラブルの確率はまあ下げてはいるもののですね、必要な時に動く保証というのはないので、もしも何か起こった時には相手は自然のものでですね、川の流れは一瞬たりとも本当に止まりませんので、はい、考えたり悩んだりとかしているうちに毎秒状況が悪化しますので、で構造や対応方法は、まあ、本当熟知はしているんですけども、経験値がだいぶ溜まっておりますのでですね、ですけれども動かしている時、その日その瞬間の緊張感は本当にものすごいものがありますね。
そうでしょうね、すごい緊張感ですよ ね、
ですね。あとはもう本当、これはもう職業病とでも言うんでしょうとは思いますけれども、例えば神別府さんはそのシリアスなアクション映画であったりゲームであったりするもんですけども、ご覧になったりプレイされたりとかいうのは やられますでしょうか。
そうです、映画は見ることはあります。
古くはインディージョーンズであったり、まあ、バイオハザードシリーズであったりとかですね、そういったゲームがあろうとは思うんですけども、はい、この主人公に対しての天井が落ちてきたりとかですね、その秘密の大仕掛けが動いたりとかですね、そういった極秘のシステムとかすごい仕掛けというものがですね、そのここ一番できちんと動くのを見ると、まあ、映画監督が狙っている驚かせたい感情よりも別の感情を感じるようになってきた気がしております、
はい、
例えばですけど、まあ、ゾンビ映画などのこの自動車 に乗ろうとして慌ててエンジンがかからないとかですね、慌ててたりするシーン、これよくあろうと思うんですけれども、はい、こういうのはまあ動いても動かなくてもまあ何とも思わないんですけれども、このここ一番のクライマックスの見せ場の大きな仕掛けといいますか、そういったものは確実にその時に動いとるんで動かないといけないと思うんですけども、そうですね、そういう映画ですのでですね、でそれがあの大きくて精密であればあるほど、まあ私が普段の生活なんですけども、構造が複雑になってメンテナンスが大掛かりになって、職人がかなりいろいろな方が大量に関わってくると、確保しないといけないようになるわけなんですけども、はい、そういうのを眺めながら、その映画をがですね、映画やゲームがリアリティを出せば出すほど大きい仕掛けというのはですね、丁寧にメンテナンスしてこそ動くと、そういう意識が私の仕事感覚がちらつきますので、はい、驚きよりも動くべき時にああきちんと動かしたという、そういったところのメンテナンスの裏方、職人たちの部分に、あ仕事しとるねという気持ちを持つ感じが増えております、
はい、職業病ですね
いう感じがしますね。
そしてダムカードならぬ石カードというものがあるんですよね。
はい、施設の紹介をするカードサイズのパンフレットになっているんですが、その場所を訪れないともらえない、これがもうルールになっておりますので、実際に現地に足を運んでいただいて、施設の役割を理解していただく助けになっているものではないかなと思っております。まあ、ちょっとここ何年かですね、そのこの情勢ですので、あまりあの集客いうことでの積極的に宣伝をしているわけではないんですけれども、まあ、あのそれでも坂根関には全国から人が訪れてきてくれております。そのでですね、その訪れた際にはぜひ、席を間近でご覧いただければなと思っております。
はい、わかりました。それでは最後に何かお伝えしたいことはありますか。
はい、坂根関に限らずですね、どこの川でもあろうとは思うんですが、サイレンや注意の放送がありますので、そういった案内にはですね、注意をしていただければと思います。あとだいぶ、まあ、今日やなんかも涼しくなってきておりますけれども、涼しくなってきたりする気候の良い日には散歩だとか運動でだとかですね、楽器の練習をしていらっしゃる方々がおられたりしますので、はい、で、まあ、あの皆さんもいろいろと工夫して川で楽しんでいただければなと思います。岡山河川事務所ですね、ではあの岡山の川を知ると題しまして、岡山三大河川の特徴や歴史、川に住む生き物などをまとめているページだとか、防災についてのさまざまな情報等をですね、ホームページに掲載しております。で、毎月放送しているこのラジオ番組も定期的にホームページにアップしておりますので、はい、少しでも見ていただく皆様に分かりやすくなるように日々改良を重ねてまいりますので、ぜひご覧いただければと思います。以上になります。本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今日は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所坂根出張所の西田英司さんにお話を伺いました。次回の放送は11月9日水曜午前10時40分からと、この再放送は11月11日金曜午後2時45分からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。